童話における物語性の喪失。著者、新見南吉。放送局がラジオ小説を募集するとき、次のような条件をつける。1、30分で完結するもの。1、登場人物は罰目くらいが好都合である。1、メールを健全にして、国民性をよく発揚しているものたること。そしてこれらは断ってはないが、芸術的に優れた作品でなければならぬことはもちろんである。これらの諸条件を聞かされると、人はそれにいちいちかなった作品を書くことはいかに難しいか思うのである。昔から良い作品は霊感によって生まれると言われている。霊感はまた、ひらめくという熟語をいつも従えている。してみると、それは稲妻のようなもの。我々のままにならぬものなのである。かかる性格の霊感にこれらの条件を押し付けるのは、稲妻に向かって、日の宮ぐらを伝って降りてきて、豆腐屋の角を右に折れて、学校道に出て、崖の下に牛がいたら、崖上の細道を通って、そして私の家まで来なさい、と注文するのと同じように、大層無理な話である。だから霊感は逃亡してしまう。そしてその結果は悪い作品だ。これは当然のことだと人々は思う。ところで、このような条件付きで原稿を書かねばならぬのは、ラジオ小説検証応募者ばかりであろうか。そうではない。現代では全ての文筆が多かれ少なかれ何らかの条件ないしは制限を加えられて書くことを要求されるのである。ある作家はこういう注文を受ける。来週の金曜日までに20枚の短編を書いてください。また、ある評論家は次のような注文に応じねばならない。7枚の評論、明日の国民文学のありようについて。私は作家でも評論家でもないので、そのような注文を受けたことはないが、これが事実であることは、人がよく新聞雑誌で見受ける。私に課せられた題目は××であるが、このような問題は与えられた指数で論じ尽くせるものではない、云々といった書き出しの文を読むとき、納得しないわけにはいかない。ジャーナリズムのかかるやり方が外録を流してしまった。何故なら、注文を受けた作家たちは7枚あるいは20枚、あるいは150枚と、ちょうど洋服屋が客の注文に応ずるように、ジャーナリズムの注文通りの寸法に書かねばならない。しかもこの場合、作家は洋服屋より一層困難である。洋服屋には何フィートでも服地はある。だから大きい寸法には大きい服地を持って臨むばかりだ。しかし作家にはいつでも、いかなる寸法の注文にでも、応じられる大小様々な素材のストックがあるわけではあるまい。ある場合には、3枚の素材を7枚の作品に仕上げ、ある場合には、5枚の素材を20枚に引き伸ばす。ゼロの素材から数枚の作品が表ずるという、物理的に不可能なことも、ここではしばしばあり得る。何にしても作家たちの関心事は、洋服屋の関心事と同じである。まず寸法に合ったものを作ることなのだ。ここから文学が貴重なものを失った事実は、容易に趣向される。文章を吹き伸ばす努力のため、 簡潔と明快と正規がまず失われ、文章は上慢になり、あるいは黒くなり、あるいは難解にして無意味な言葉の羅列になった。同時に内容の方では興味が失われ、だるになり、安さになってしまった。これらをひっくるめて、物語性の喪失と私は言いたい。大人の文学が物語性を失ったとき、文学家族の一員である児童文学も、見よう見まねで堕落したのである。今日の童話を読んでみると、その物語性のほとんど損していないことに人は気づくだろう。自分の子供や生徒にお話を聞かせてやるため、あなた方がストーリーを探そうとして、百遍の今日の童話を読まれても、あなた方はただ失望の吐息をつかれるばかりであろう。こう私が言えば、ある童話作家たちは次のように私に反駁するかもしれない。君は実演童話と創作童話を混同しているのではないか。ストーリーの面白みなら実演童話に求めたまえ。我々の創作童話にそれを求めてくるのはお門違いである。実際この通りのことを言っていた児童文芸家があった。しかし私には、そもそも実演童話と創作童話が全然別品ものでなければならぬ理由がうなずけないのである。何故口で語られる童話と紙に印刷される童話が全然別品ものとされればならぬのか。私には紙の童話も口の童話も同じジャンルだと思われる。紙で読んで面白くない童話は口から聞からされても面白くない。口から聞かされてつまらない童話は、紙で読んでもつまらなくなくないはずがない。このことは童話ばかりではなく、大人の小説についても言えると思う。小説が口から離れて紙に移ったところから、小説の堕落が始まるのである。それが嘘だというなら、例えば西鶴やトルストイや宇野浩二などの優れた小説を読んでみるとよろしい。そこにはあなた方は作家の手からではなく、作家の口から出てくる息吹のこもった言葉を聞くであろう。童話はもっと、それが文学などという立派な名前で呼ばれなかった自分、話であった。物語であった。文学になってからも物語であることをやめなかった。かっこ、アンデルゼンやソログーブのことを思い出してください。閉じ。文芸童話の時代になっても、童話は物語であることをやめてはならなかったのである。ちょうど人間が様々な時代に様々な帽子をかむってきたのにかかわらず、頭そのものは変わらなかったように。このことは、童話の読者が誰であるかを考えてみればすぐわかる。相手は子供であって文学青年ではない。そこで今日の童話は、物語性を取り戻すことに努力を払わねばならない。大人の文学が物語性を持たないからとて、どうしてそれを真似する必要があろう。そして、はじめに述べたジャーナリズムの悪い習慣にもかかわらず、童話は本来の物語性を取り戻しうると私は信じる。ここで思い出していただきたい。フランクリンが友人数名とクラブを作り、各自が書いてきた原稿、かっこ童話ではなかったが、閉じを作者が読み他の者が聞き、批判し合ったことを、また、ジケンズが彼の長い小説の一章ずつを友人たちに聞いてもらったことを。人真実によれば、ゲーテもまた作品を読み聞かせる習慣を尊んだようである。これらの優れた文士たちは、 こうして文体の簡潔、明快、精神さ、内容の面白さを失わぬように努めた。これは昔風な馬鹿正直なやり方のように見える。しかし今日、童話が物語性を再び身につけるには、少しでも話の内容なり文章なりが退屈になれば、すぐ聞き手がごそごそし始めるので、全然作家の独りよがりを許さない。この厳しい方法が最も良いと思う。定本、新見南吉童話集、岩波文庫、岩波書店、1996、平成8年7月16日、第一刷り発行、1997、平成9年7月15日、第二刷り発行。